耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、今回はですね、メロディーでやってしまいがちな失敗ってやつをね、ちょっといくつか挙げてみたいんですけど、で特にまあ歌メロとかでこう歌いながら作ったりしてるとね、こう自分も意図しない形でこうメロディーがこう好ましくない状態になってしまってね、ケースよくあるので、ちょっとこの失敗のいくつかのね、例を参考にしていただいて、まあ、これをチェックポイントにしてもらったのもいいと思うんですけど、で一つ目が、リズムがですね単調になってしまうケースですね。でこれまあ本当よくあるあるなんですけど、こうフレーズがですね毎回同じようなこう、まあ、リズムっていうか形って言った方がいいかもしれませんけどね。例えばなんかタータタみたいな、タータタタータタみたいなのがもうそればっかになっちゃうみたいな、ラララララララララララみたいな、それずっとそれみたいな、曲全体がね、そういうなんかこう、まあ、いやあんまりこうメリハリがないっていうか、リズムというか音符の使われ具合っていうか、音符のセットみたいのが毎回同じで、やっぱ単調な感じが生まれてるっていう、ね、ことが言えます。で曲全体を通してなるべくこういろんなね、あの音符が音楽の中に含まれてるっていうのが望ましくて、まあ、多彩って意味で望ましいんですけど、でもちろんこう覚えやすくするって意味ではある程度似たようなね、あの音符の形が入ってくるっていうのは、まあ、効果的なんですけど、こう全部が全部それになっちゃうとやっぱりなかなか難しいところがあって、だから曲の中でこうなるべくいろんなね、伸ばす音符があれば刻む音符があるよみたいな感じで、その部分部分に応じてね、いろんな音符が入ってくるっていうのをちょっと目指すとですね、メロディーが多彩な感じになって、聞き応えのある感じになっていくかなと思いますね。はい。で、ちょっとそれ似てるんですけど、次の二つ目が、ダラダラ展開してる。メロディーがダラダラ展開してる。で、これは、聞かせどころがわかんないような状態を指していて、で、さっきのリズムが単調っていうのはある意味一つの形が何回も使われるとかそういう感じなんですけど、こっちは逆にその多彩すぎちゃって、こうなんかどこがこう注目してほしいってことなのかってのはよくわかんないみたいな、全部が流れちゃってるみたいな感じですね。でこれはよく言われるモチーフの概念で、一つのね核となるフレーズを一個決めて、そのフレーズをこう繰り返すように展開させたりとか、そのフレーズを応用して関連付けて、全体をまとめるとかね、そうやってやっていくと、そのフレーズがこの曲の魅力なんだなっていうところにこうリスナーが潜在的にね気づいてくれるので、そういう風にしてやるのがまあおすすめですね。モチーフをこう決めましょうと、モチーフを前提としてメロディーを展開させましょうっていうのが、まあ、この一つの、ね、解決策ですね。ダラダラやらないというやつですね。はい。で次が、コードと調和していない、ケースですね。でこれもまあ、あるなんですけど、特にこうメロディーが先に浮かん でそこにコードがつけられないとか、コードを見つけるのに苦労してるみたいなね、そういう時によくあるパターンだと思います。でこれ定番のコード進行とかが今ね、各種出回ってるので、こうメロディーに無理やりそれをつけて、なんかずれてる、音がぶつかってる感じがするけどこれでいいのかなみたいな感じでそのまま進めちゃうみたいな、よくあると思うんですけど、でまあメロディーにこう調和するってところだけをこうすごくクローズアップしちゃうと、こうコードの前後の流れが無視されて、ちょっとこうギクシャクしたコードハーモニーの展開になるっていうのは確かにあるので、やっぱり定番のコード進行とかで前後関係をねこうスムーズに整えるっていうのはやっぱ大事なんですけど、やっぱりメロディーとの兼ね合いっていうのもやっぱ気にすべきですので、やっぱりメロディーの音がこう構成音にしっかりね入ってるとか、あとはメロディーの中でアクセントが特に強い音がこうきちんとコードの中でこううまく調和していくかどうかっていうところを確認してね、特にまあ構成音のところの理解を深めながら、このメロディーとコードの調和っていうのもちょっと意識してみてほしいですね。はい。で、次4つ目が、音を敷き詰めすぎているってやつですね。でこれは、空白がない、メロディー、まだ全体のこう構成とかを指すんですけど、だからこれも聞きどころがないとか、まあダラダラ展開してるにちょっとつながるんですけど、曲全体を通してずーっとねメロディーが何らかのメロディーがこう鳴っていて、でリスナーがちょっとこう休めないみたいな こうずっと聴き続けなきゃならないみたいな、そういう風になっちゃうケースよくありますよね。で、これは特に打ち込みとかでメロディーを作るとそうなりがちで、こうなんかこう打ち込みの画面上のなんかスペースが気になって、そこを埋めなきゃならないみたいなね、なっちゃうんですけど、メロディーってこう歌うばっかりじゃなくて、その間を聞かせるというか、メロディーがない部分もこうそこにね意味が出てくるので、だからまあ空白を怖がらずに、時としてたくさん音を詰め込むけど、時としてそれを一気に抜いたりとか、あとは適度にこうメロディーが間隔を置いて展開していくとか、まあそういうところを意識して、こう空白とまあ音が詰まってる、詰め込まれてるところのバランスをこう取りながらですね、こうメロディーを展開させていくと、こう全体として聞き応えがあるというか、まあ聞いていて、こう自然なメロディーになっていくかなっていうふうにね、思います。はい。で、次、5番目が、音の進め方が、まあ同じような動きばかり、まあ、これも単調って感じですかね。メリハリがないみたいな、そういうパターンですね。で、これも音の進め方って、ね、上下あったり、あとはこうなだらかにいくパターンと、多少ギクシャクするパターンと、あと同じ音をね、こう連打するみたいな、まあ、そういうケースがあるんですけど、それが毎回同じね、こう同じ山を描いてるっていうか、同じ形で上下する。で、その上下が毎回続くみたいな感じになっちゃうケースがやっぱり多いんで、まあ、時としてなだらかに行ったり、時としてちょっとこう上に飛び抜けるように跳躍したり、下に一気に下がったりとか、あとは時々同じ音を連打したりとか、まあ、そういう感じでこう音の進め方って意味で、こう上方向、下方向、あと同じ音って意味で、いろんな進め方が入るようにすると、曲としてね、こうメロディーの波が、多彩な波が生まれて、それが聞き応えになってきます。で、よく初心者の人であるのが、なんか同じ音の連打を、ラララララララララララみたいな感じで、こう連打を、いろんな音階で連打をし続けるみたいな、ラララララララララララララララララララみたいな、そういうメロディーになっちゃうケース結構多いです。これはまあコードの構成音とかに引っ張られて、で、コードが切り替わるごとに音は変わるんだけど、その変わった音で何回も連打しちゃうみたいな、よくあるんで、だからその同じ進め方ばかりになってないかっていうね、そのメリハリがなくなってないか、その多彩さっていうのを出すような感じで進め方っていうところもちょっとチェックしてみてほしいですね。はい。で、6番目が、これ歌メロ限定なんですけど、息継ぎができない、息継ぎの場所がまあ少ない、極端に少ないみたいな。で、これもさっき言った空白がないっていうのがちょっとつながってくるんですけど、こうやっぱ音が敷き詰められる、ことで必然的にこうそこにね空白がなくなり、こうブレスのね音を息継ぎをするタイミングがなくなってくるんで、こう歌っててすごい歌いづらいっていうか、まあ息継ぎがないんで、まあ純粋にこう息苦しいメロディーになっちゃうっていうのがありますね。で、聴いてる側もちょっとこう苦しいっていうのがあって、だから歌メロの自然な歌いやすさっていうか、歌メロとしての心地よさみたいなところをもし追求するなら、やっぱ息継ぎをするためにその息継ぎとしての自然なね切れ目っていうのを時々設けながらメロディーは展開していくべきだし、で、今そのボーカロイドとかがあって、このちょっとある意味人工的に息継ぎをしなくても歌えちゃうね、人間の声っていうのは表現できちゃうんで、だからあえてそういうのを狙ってちょっとロボットっぽさっていうか、無理なことにあえて挑戦してる感じっていうかね、まあ、そういうのやるっていうのはまあ面白いかもしれないんですけど、まあとはいえ歌う以上はやっぱり息継ぎっていうのは必要になるので、その息継ぎの音を考えてメロディーを作る必要があると。で、これは歌いながらきちんとね、メロディーを作ってれば必ず回避できる問題ですよね。要は息継ぎができない歌を作ろうとは思わないので、だからやっぱ歌いながらきちんと息継ぎのことを考えながら余裕を持って歌作りをするっていうのがやっぱポイントになってきますね。はい。で、7番目最後が、歌いづらい音階。まあ、これも歌メロなんですけど、歌いづらい音階ですね。で、このメロディーラインによってはすごくこう歌うのにね苦労する音階とか、なんか歌いづらさを感じる音階っていうんですかね、があって、で、それを作ってしまいがちっていうのが、まあ特にそのやっぱデータで打ち込みながら作ったりしてると、まあそういうことになりやすいですね。だからこれも歌いながら作ってるとですね、まあ自然と歌いやすい音階になるし、さっきの音の進め方の話じゃないですけど、こう、なるべく音を歌いやすく進めやすいところにメロディーで進めるものなので、歌って作ってる以上。だからやっぱ歌いながら作るっていうのが大事だし、まあそれでいて、その 同じような動きばかりになっちゃうとやっぱつまんないんで、だから適度にこういろんなバリエーションがあってメリハリがあるけどやっぱり歌いやすい音階っていうのをやっぱ意識してですね、じゃないとまあ歌えなくなって、まあ本当にその一生懸命作った歌がもう歌うの大変だから歌いたくないみたいになっちゃって悲しい結末になっちゃうんで、だからやっぱ歌いやすさっていうのはやっぱ求めるべきだし、だからやっぱ基本的には順次進行っていうかなだらかな音階でこう無理な跳躍とかがないっていうかね、急に音がトーンって上に跳ね上がったりとかガクンって下がったりとかってそういうのばっかり連続するとやっぱ歌いづらくなっちゃうんで、だからなるべく自然な音階の変化っていうのはあるべきだし、で時々それをね裏切るように一部分に跳躍が入ったりとか、まあそういうのもいいし、あと同じ音を連打するっていうのもさっき言ったようにね、それがまあ悪いわけじゃなくて、まあ部分的にそれを使うことでね歌いやすさにつながってくるんで、だから歌いづらい音階、歌いやすい音階かって意味ではその同じ音の連続っていうのも一個のね、まあ選択肢になってきますんで、はい、特に音階の部分でも歌いやすさっていうのをね意識してみてほしいです。はい、そんな感じでね、今メロディーにありがちな失敗っていうのをいくつかね挙げてみました。1番がリズムが単調ですね2番が、ダラダラと展開させてモチーフがない、聞きどころがよくわかんないってやつですね、はい、で3番目がコードと調和していない、うん、で4番目が音を敷き詰めすぎている、まあ、空白がないってやつですね、はい、で5番目が、音の進め方が同じような動きばっかりで、メリハリがないってやつですね、はい、で6番目が歌目の限定ですけど息継ぎができない、うん、ブレスがすごい狭いとか、あとはまあさっき言った空白がないっていうのもこれに当たりますね、はい、7番目が、歌いづらい音階になっているというやつですね、はい、7個ね今挙げてみましたけども、特にメロディーを何気なく思い浮かべてこう作っていくような場合はね、こう意図せずこういうような失敗に陥ってしまいがちなので、うん、だからまあメロディーがちょっとこういまいちだなとか、こう歌うのは大変だなって感じるときはちょっとこの辺りを見てみたりとか、あとはもともとねメロディーを作る前にこの辺りを意識してそれを事前に回避するようなこう頭のところにそれを頭の片隅にこれを止めながらメロディーを作っていくとか、でもちろんこれを逆手にとってねあえて、同じ音ばっかり連打するメロディーにするとか、あえてずっと同じモチーフで同じメロディーの形でちょっと押し切るとかね、まあ、そういうのも曲としては面白いと思うんで、なので意図せずそうなっちゃってるっていう場合はね、特にこの辺りをチェックして、これらをこうメロディー作りのこう一個の方針にしながらですね、ぜひね聞き応えのあるメロディー作りっていうのを目指してやってみてください。はい、では今回はねこれで終わりになります。ありがとうございました。